いやー、実は、今
おお、
朝、
どうした？
朝ごはんにサラダ食べてたら、口内炎のとこ噛んじゃって、いってー
それ
っ
は
て
痛
なって、
い。
そした
大
ら、
変だ、これ。
そう、ちょっと血の味が口の中でし始めて、うわーってなって、ちょっと鏡見たらもう出血してて、すごいショッキングでした。
そんなに、強く噛んじゃったんです
今朝、
ね。
もうほんと、
朝がね、
3、4時
意外
間
と
前。
AM 中ですけども、
血の味がするって感じ
こういう
くる
感じ
りね、
か。
くるり、
あ、そ
く
う。
るり。
あ、ちょっと、ごめんなさい、元ネタわかんなかった。
松本太陽視点で見ると、やっぱ鉄の味がしますよね、血は。
な
す
る
い
ほ
ません。
ど。そうですか。いや、結構私、口内炎できやすくて、多分、ちょっと睡眠不足続いたり、ちょっと栄養偏ったりすると、割とすぐできちゃうんですよね。そう、高
そう
校
なん
生
で
ぐらい
す
の時
ね。
からそうで、同級生には、タンタンは風邪とか全然ひかないのに、口の中はいつもボロボロだねって言われた。
ひどい。
なるほどね。
ぐらい口内炎ができやすいです。皆さんはどうですか？なんかの原因でできるとか傾向はありますか？
口内炎？これは病院にお願いします。そういう
そう
意
ですよね。まあ言いますよね。
あんまなんないな。
あ、本
私
当
も
であ
ん
す
まなんな
か。
い。
ええー、羨ましい。
ガーラも、ちょっと、実際にできてはいないんですけど、口内炎ができそうなストレ
お、
スが。
ああ。
スト
どう
レ
し
ス
たんで
は
す
ね。
か？
最近毎週ありまして。
毎週？
毎週。
それは
毎
辛いで
週？
すね。
343の雑談でもお話したんですけど、最近日本人格闘家の海外挑戦が、よくありまして、今、6月15日土曜日なんですけども、
収録日がね。
収録日がね、明けて6月16日の日曜日もですね、ちょっと大一番がありまして、
大会がある。
大会が、それがね、心配で ちょっと口内炎ができて胃が張り裂けそうな思いなんですけども、
まあでき
でき
てて
な
ない で
け
す
ど
ね。
ね。できてないけど
できてないけどね。できてないけどね。
できそうなぐらい。胃にも穴開きそうな、みたいな。
大変なストレ
顔
ス
し
で
て
す
みて。
ね。
大変なストレスですよ。
ということは、なんていうか、やっぱ応援してる人が全然活躍できてないと。
いや、こ
逆
れ
に。
がね、逆なんですよ。
どういうこと？
と、
そんな心配する必要が。
世界一、でかい。世界一の総合格闘技団体の UFC で、日本人が8年ぶりにメインイベントをやります。一番最後の試合ね。
鳥
今
と
週
い
の
うんです
日曜日
ね。
の。
大鳥。
大会の規模的には、UFC、300何番みたいな、数字がついてる大会が一番大きい規模の大会なんですけど、その数字がついてるナンバーシリーズって一番大きい規模の大会ではなくて、毎週、アメリカの土曜日に、ラスベガスでやってるちょっと小規模の大会ではあるんですけど、そこに日本人がメインイベントで出ますと。ので、ちょっとそこがね、もう8年ぶりなんでね、大変期待はしてるんですけど、沖縄のですね、選手なんですけど、平達郎くんっていう、まだ若干24歳かな？の若者なんですけど、で、ちょっと、今皆さん見てもらってますけど、かなり、ちょっと、童顔な、この子中学生かなみたいな感じの。
確かに、
そう
若
ね。
い感じする。
中学生いいか、高校生ぐらいには見るよね。さすがに。
そうですね。
なんですけど、今、15戦無敗。
超強いじゃん。
で、超強くてですね。一番軽い56キロ級っていう階級なんですけど、フライ級って階級なんですけど、そこではかなり有望株で、打撃も結構強いし、組んだらもう絶対決めちゃうみたいな感じの、 そう。で、勝つと、英語喋れないんで、
うん、
若者の元気さで、今回の試合どうでしたかって聞かれて、I'm happy, thank you! みたいな、叫んでごまかすみたいな感じで、そこも、意外と、海外でも人気になってきているというですね。はい。そう。その選手が、まあ、50人ぐらい、その階級の中で、今14位かな、なんですけど、いきなり5位の選手と組まれちゃってですね。
おお。
うん。まあ、これ勝ったら、まあ、次、チャンピオン戦でもおかしくないなっていうぐらいの。
そうだよね。はい、5位に勝ったっていうか、はい、あと4人だし。
そう。そう。そう。なんで、これ勝っては、もう日本人初の、30年ぐらいの、はい、歴史の中で日本人初のチャンピオンが生まれるんじゃないかっていうですね。
なるほど。
なんですけど。
心配だ。
心配だ。負ける姿見たくねえなって。この明るい若者、この明るい若者がボコボコにされるのは俺は見たくねえなっていう。
なるほど。
そういう心配だったんです
ね。もうお父さん。お父さんなの。
お父さん。
お父さんですよ。
気持ちは。いやでも確かに、ほら、よく、そもそもこの欧米の人から見ると、日本の、まあ、その2、30代でも、もう子供にパッと見えるって言われるぐらいだから、欧米のね、視点から見ると、本当に子供に見えたりしてるかもしれないけどね。
確かに。
そうですね。うん。まあでも、この体力は本当にすごくて、
うん。
まあ、まず、すごい、体がすごいんですよ。大体ね、海外出てくと、もう、体つきで負けてるんですけど、日本人。
はいはいはい、はい。いろんな、どんなね、格闘技、どんなスポーツでもそういうこと言われますよね。
そうそうそう。なんですけど、もう全然負け、むしろ海外の選手よりでかいっていう。
へぇー。
そう。
へ
ぇー。全然負けてないし。しかも身長170センチなんですけど。
海外の人から比べると小さい感じ？
まあ、56キロ級なんで、まあ、体重計乗るときは56キロなんですけど、あまあ、みんな65とか66とか、試合当日、翌日には、そうそうしてる。水出してね、体重計乗ってるんで、はい。
ボクシングと
しては。
そうそう、ボクシングより現状幅大きいです。MMA は。
ああ、なるほど。
なんですけど、リーチ、ウィングスパン、両手広げた長さが、178センチあるんですよ。
お、長い。
身長より長い。身長より長い。
すごい。
手長いんですよ。
ちょっと待って、それって、普通の一般的な体型だとそんなことないってことなのか。身長より長くなることはないのか。あまり関
係、まあ、日本人は、そういう人多くないです。
うんうんうん。
たまにいるけど。
たまにぐらいなんだ。うん、
そう。結構、海外の人は、そういう体型の人も多いですけど。うん、特にアメリカ系の人とか
ね。そういう面でも、海外の人と体系的に引けを取らないと。
引けを取らない。
届かないとね、やっぱ。
うん。
感じとか。あと、だからこう、いろいろ巻きついた時とかもね、全然、
そうそうそうそう。
ホールド力が変わるもんね。
そうそうそう。うん。なので、まあ、15勝のうち 4KO7 一本なんでね。
お
ー、
はい。あとは判定。
あとは判定。まあでも、そんだけフィニッシュできる人は、多くないです。
多くないんだね。フィニッシュ自体がね。はい、
で、UFC に来ても、5分の3フィニッシュしてるんで、これはかなりの数字ですね。うん。かなり。
KO で多かったってこと、本当に打撃力も高い
ですね。まあ、打撃、うん、そう。まあ、4KO7 一本なんで、まあ、決めの方が強いんですけど、意外と KO もできるっていう。
KO ってそれだけじゃないのか、う
ん。大変期待はしてるんですけど、
だ期待が高い分ね。
そう。そう。Unext で、ただで見られますんで、Unext 入ってる方はですね。入ってる
人はね。
はい。この配信聞いてる時点で見れるんで、見ていただきたいなと思うんですけど。
うん、ああ、そう、そっかそっか。もう、これ聞いてる人は未来にいるから。う
ん、はい、はい、はい。はい。うん。なんで皆さんもね、明日、もしよければね、午前中、ご飯食べながらでも見ていただければなと思うんですけど。
皆さんっていうのは僕ら今この他のメンバーなんですね。
そうそうそうそう。はい。はい。実は、からしたいのはそこが本質ではなくて。
うん。
これはなんか前別のこと話した時もそういう話をした気がするんですけど、なんだ、こう格闘技を無邪気に楽しんでていいのかなみたいなところが結構思うことがありまして。
うんうんうん。
うん、あの、なんでかっていうと、この前、その、UFC、の、あの、大きい大会を見てた時にですね、ゲストですみたいな感じで、客席に、その、有名人とかが座ってたりするんですけど、トランプがいたんですよね。
あら、なるほど。
で、この前、なんか有罪になった翌日だったりしたんですよ。てかまあ、そう。まあ、UFC ね、トランプ結構よく来るんですよ。
あ、そうなんだ。あれ、なんか出たこ、出てました？なんか
プロレスです。
プロレスか。
ね、トランプよく来て、で、結構トランプ信奉者の選手もいるんですよ、結構。
ああ、まあ、ちょっと親和性はありそうな感じはしちゃいますね。
うん。そうそうそう。で、結構有名なジムで、うん、そういうトランプ信者の、うん、向けの集会とかに場所を貸してたりとか、するわけなんですよね。業界的にやっぱそういう雰囲気がありますよと。うん。まあそれ以外にも、UFC めちゃくちゃ儲かってて、株価もこう、15年ぐらいでものすごい、経済規模になってるんですけど、うん、給料は低い。
あら。
労働問題的な側面も
あります。トップになれば何億とかもらえるんですけど、はいはいはい、末端は一番最初は1万2000ドルからなんですよ。
うわ。
150万ぐらい。160万ぐらい。勝ったらもう一個同じ額もらえるんですけど、そっからスタートなんですよ。
単純なファイトマネーがまずそこがあると。で、あとは勝った時の賞金だ。
うん、そう。で、だから、年2試合して2連敗とかすると、もう、年収300万とかですよ。
うわ
そうね。
うん。きついじゃん。
しかもそれ、だから、海外ベースだってことだと、なおさらだね。
そうそうそうそう。ね、練習するのも金かかるし。
金かかるし、だって、うん、ねえ、そうだよね。あっち、だって、海外旅行今行ったら、ちょっとしたもの、こっちで1000円ぐらい食べるのに、4、5000円になるとかみたいなね、こともあったりしたから、そうそうそう物価のね、ことも考えると、日本で150万ぐらいみたいな、振り切ってるみたいですよね。
そう。なんで、前訴訟があったんですよ。最近、はいはいはい、集団訴訟で。はいはい、その、給料が低いと。
はいはい。
なんで、今、会社が出している利益からすると、これぐらい本来はもらっていいはずだ、みたいな、最終団訴訟があって、あったんですけど、丸め込まれちゃって、結局、そんなにランクが低く、高くなかった人は、もう数十万しかその結果もらえない。で、当時からランクが高くていっぱい試合した人は何億ももらえるみたいな裁判になっちゃって、
逆にって
余計に格差が。
なんだかな、みたいな。何も解決されてねえな、みたいな。
ほう。
うん。っていうのもあるし、まあ、ここ7、8年ぐらいは、ロシア勢がすごい強いんですよ。
ほう、
うん。
名前に V がつく人。
うん。なんとか
名前に V がつく人。
名前の最後が V で終わる人。
ああ、なんとか風みたいな。
そう、そう、一番有名な人だと、ハビブ・ヌルマゴメドフって人なんですけど、いわゆる旧ソ連のダゲスタン地方っていう、もう岩山みたいなのしかない地方の人たちが、まあ、そこで揉まれた人たちが出てきて、まあ、そう、岩属性ですよ、ポケモンで言うと。見た目からしてね。
じゃあ水タイプに弱いんだな。
岩ク的な、
うんうん。そう。でも、で、殴られても倒れないし。もう岩みたいな感じで起きて、抑え込んでボコボコにしちゃうみたいな、うん、人たちがかなり勢力を持ってるんですけど、まあ、その地方結構独裁政権があったりして、うん、独裁者の支援を受けてる選手とかもいたりとかして。
う
ん、ああ
、はい、
うん。
っていう問題がありますし、そもそも UFC を経営している企業、エンデバーって言うんですけど、
うん。
うん。まあ、そこの CEO が、アリ・エマニュエルさんって言うんですけど、 うん、その人の、お兄さんは、お兄さん、はい、うん、あの、ラーム・エマニュエルさんっていう人なんですけど、この人は今、あの、日本にいるんですよ。
そうですよね。
うん。あの、そう、アメリカ大使。中日アメリカ大使。
おぉ、そうなんだ。
はい。なんですけど、この人スーパーシオニストなんです
よ。そう。へぇー。大人になってくるんですね。
じゃあ、そうなんですね。そう。
なんです
よ。まあ、だからユダヤ系。
ユダヤ系。
た上で、さらにシオニストと。ユダヤ人イコールシオニストじゃないからね。
はい、うん、うん。かなり急先鋒。
まあ、
高派。うん。みたいな状況を踏まえて、と思いながら、毎回格闘技を見ていますという話です。そういう世界の中にいるんだなっていう、単純に格闘技、ね、何も、頭を使わず、見れるみたいなイメージある方もいらっしゃるかもしれないですけど、すごくこう世界と繋がってるんだなって
そういう背景に
思いながら、はい、見ています。
そうですね。なんかこう政治を持ち込むなとかエンタメに持ち込むなとか言いますけど、そうやってる人がそれだとしてもがっつり周りは政治で固めてるぞっていう時がありますもんね、うん、気にしてないと本当に見えてこないですけど、
うん、
いや、嫌だな嫌だなって。ねえ。
はい。
まあだからといって、そういうものを無視してという気持ちにはなれないからということ
で、ね。なれない。
なれ、うん。そうですね。
うん。まあでも、その上でどう見ているかは大事なんじゃないですか、
うん、
あの、
うん、
そのもの、格闘技とか、そのものスポーツ、そのもの自体が悪いとかではないんだろうから。
ではないです。
そこを今成り立たせてる、まあだからエンターテインメント産業的なものはもう、いろいろね、そういう
動きがね、
どんな業界でも入るなっていうのは思っちゃうけど、
うん。
うん、まあそういうことはちゃんと知った上で、
うん。
どう
見た方がいいんだろうなっていうのは、毎回思いつつ、うん、はい、見ています。
なるほど。はい、口内炎を噛み締めながら
見
ないといけないという。
口内炎ができ、ね、こうできそうな世の中に我々は生きていると。
そうですね。
はい。
うん、
でもと口内炎できた時の対処法とかも考えながら生きていくことが大事だということでしょうか。みたいな。
ビタミンを入れていこうぜっていう話でしょ。
何がビタミンになるのかそれぞれ、ね。
うん。
うん。
うん。そうですね。まあ、そういう意味ではね、ね、沖縄ルーツの選手がすごく活躍してるっていうのが。
ああ、はいはい、はい、
うん。
なるほど。
うん。面白いというか、ことだなと。これも世界だなと思ったりもします。うん、
世界ですね。
はい。ということで、平達夫選手を皆さんで応援しましょうということで。
はい。
はい。
まあ、ちょっとこの配信出てるときは結果出てますが、その後のことも応援していきましょうと。はい、いう感じで。
そう。はい、だから僕の声がしゃがれてるかどうかっていうのは、明日にかかってると。
はい。そうですね。ちょっと Twitter X でしゃがれ声を書いておいてもらえたら結果わかるなって感じがしますね。はい。
全部に濁点がついてる感じ。
濁点ついてる何かを走ってたら。
よくたかよ。ヘビヘビ
またまた出てきてるんだ
から。今度あるこれ、誰これ。
ハッピーエンドに帰れないんだよ。
これ誰かあるでしょ、これまた。前も言ってたっけ、なんか。
青木真也選手。
ですか。
はい。
はい。まあ、ちょっと、明日とこれからいろいろ心配になりつつ、楽しみたいガーラ君ということでした。
はい。
皆さん、コーナー演技は、今日から BB で。
はい。はい、明日朝10時ぐらいからやってると思います。
ユーネクスト。
はい。
ユーネクスト。まあ明日って言ったら、はい、配信日の明日ではないので、
はい。はい、
よろしくお願いします。終わっております。
はい、お願いいたします。
はい。はい、ということで改めまして、ドイラジです。今回は、345回ということで、あ、3、4、5とこう並びですね、うん。意味はないですけども。うん、はい。ということで、
ま、凛としてしぐれ。
凛としてさんは3、4、5って書くんですか、知らないです。
凛としてしぐれのベースの 方、みよこさん、はい。345って書いて、みよこって読む。
ええー。ミントシシゲっていうのは日本のバンドですね。うん、アニソンとかもやってるから、意外と今ね。うん、
はい。
はい。ということで、今回お相手は私、おまけと、
NBK と、
タンタンと、
闇落ちしたダークガワラでお送りします。
ああ、なるほどね。はい。下の方で。はい。で、今回は、急げ映画館ということで、はい。マッドマックスフィリオサをやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。まあ、配信日ぐらいにはちょっと、ね、1ヶ月ちょい前ぐらいになってるから、いろいろ落ち着いてるかもしれないですけど、まあ、その中でもいろいろ話せるんじゃないかということで、いこうかなと思います。う
ん、はい。はい
じゃあ、あらすじの方をお願いします。
はい。2024年アメリカ映画、世界の崩壊から45年、暴君ディメンタス将軍の率いるバイカー軍団の手に落ち、故郷や家族、すべてを奪われたフィリオサは、ディメンタス将軍と鉄壁の要塞を牛耳るイモータム・ジョーが土地の覇権を争う狂気に満ちた世界と対峙することになる。狂った者だけが生き残れる過酷な世界で、フィリオサは復讐のため、そして故郷に帰るため、人生をかけて修羅の道を歩むというお話です。
そういう話でしたね。はい。
うん。
じゃあ、ということでテンション、メンバーのテンションからということになりまして、じゃあ、私おまけからということで。はい、そうですね。まあ、フィリオサ、まあ、やっぱりこの前作、なんだっけ、マッドマックス、怒りのデスロード、現代フューリーロード。まあ、ありきで、まあ、もちろんそこにいた、ほぼ主役と言っていいフィリオサのね、前日談ですから、ありきだなっていう感じはありつつで、そことうまくつけて比較する、しないといけないの、激いけなくないのかみたいな、こういう、もういろいろ考えながらとかも思いつつも、でもまあ、なんか、ストレートに、アホほど面白い映画でしたね。なんかもう、やっぱジョージ・ミラーはすげえんだな。どんだけうまいんだという感じは思いました。はい。そんな感じです。はい。じゃあ次、はい、ゆけさんお願いします。
はい。NBK です。フィリオサの母がすごいかっこよくて、
うん、
もっとお母さん見たかったなと思いました。うんうん、私も、アイアム・ドーター・オブ・メリー・ジャバサーって言いたいって思いました。ドーターではないですけど。とにかく、そうですね。あちらのどうやって生活してたのかとかもちょっと見たかったな、みたいな気持ちになりました。はい。
そんな感じで。はい。じゃあ次は、じゃあタンタンさんお願いします。
はい。そうですね。もう、ちょっともう、世界観が完成しすぎてて、なんか、もう ツッコミとかそういう次元ではないな、みたいな。もう、ここはこういう世界なんだっていう説得力がすごい映画だなって思いました。
はい。だから、この
、はい。ダークガワラですけども。
はい。
うん。やっぱ、なんだろうな。これ最初どう受け取ればいいのか分かんなくて。
うん、
うん。うん。まあ、後で話しますけど。ただ、なんか、こう、噛み締めるほどに味が出てくる。うん、し、フューリーロードの面白さもより引き立つ、素晴らしい戦術団だなと思いました。
うん。はい。
はい。あと、やっぱディメンタス、いいよな。はい、あんな情けないセリフ言えるって。
ねえ。ダークディメンタスとかもいいし。
うん。飽きたって。
まあ、その辺はまた話していきましょうということで。
はい。
はい。ねはい、ということで、まとまっている良さですけども、まあ、まず監督は、さっきもちょっと話しましたけど、いろいろ説明してるまあ、ジョージ・ミラーさんですね。まあ、マッドマックスシリーズ全部やってますという感じで、はい。
うん、
ちゃんと続投して、ちゃんと作りましたね。はい。 演の方で行くと、もう、フィリオサが、はい、主役のフィリオサが、アニャ・テイラー・ジョイスマンですね。はい。こういう感じで。まあ、少女時代がちょっと、アリーラ・ブラウンさんっていう方がやってますけど、はい。フィリオサ、アニャ・テイラー・ジョイスマンをやっております。あとは、その、さっきも、ね、ガルゴ言ってディミンタスさん。今回の、まあ、復讐をする、歴史的という形で、メインの、悪役なのかな、なんかいろいろ考えますけどね、みたいなこともあるんですね。うん、はい、相手役としての、ディミンタスがクリス・ヘムズワースさんという感じで。
うん、なんか、
は
い、あの、しょぼいジェイソン・モアみたいな感じでしたね、今回。
なるほどね。髪もワーク、CEO ワークだからね、みたいな。はい。ということで。だからあれですよね、なんだっけ、今回、もう、最初の方で、地球の絵から、ズームアップ、ズームインしていくやつで、オーストラリアが映ってね、本当にオーストラリアの話だなっていう、土地になったらあれですけど、クリム・ヘルムズはさ、まあ、オーストラリア出身の絵さんなんで、
あ、そうなんだ。
そうですね。だから、鉛もすごく出てたらしいです。そこまで、ね、詳しく、オーストラリアのベタベタの鉛とかちょっとわかんないですけど、そういうのも出てたらしいですね、みたいなとこ。なかなかいい俳優。あとは、はい、妹誕生さんがですね、前作の、フリーロードの時は、ヒューキース・バーンさんという方が、されてたんですけど、確かこの方、一作目のマッドマックスの、
悪役に、遠かった。
遠かったっていう、そうそう、その縁でまたこれもやったという、なかなかね、縁の深い俳優さんだったんですけど、ちょっと、この、
亡
くなっちゃったので、間で、はい、新しく、別の方が、なんか、パッと見は、やっぱりなんかいろいろつけてたりとかしてるから、ね、印象は全然気づかないぐらいだったんですけど、ラッキーヒュームさんという方が、やってまして、ラッキーヒュームさんはそもそもで、なんだっけ、リズデール・ベルという、今回、逆なんだっけ、ディメンタスの、なんか、仲間で、右目がない人かな、いぐられて。ほんで、なんかこう、うん、海賊の服装みたいな、してるような、うん、あの人が二つ二役やってたんですね。
うん、ああ、そうなんだ。
うん。そうですね。あと、ま、いろいろ、多分、リクタスさんとか、ネイサン・ロースさん続投なんですが、この方はプロレスラーだったんですかみたいなことで、なんか、やられますけども。で、そういう中で、あとは、警護隊長ジャックというね、ちょっとなかなかこういいキャラだったけど、この方がトム・バーグさんという方ですね、という感じで。はい。
バークじゃない。
あ、トム・バークさん。すいません。トム・バークさんという方ですね、という方で。はい。なんだっけ、この方はあれですか。デビッド・フィンチャーさんの数年前にネットリックスでやったマンクで、オーソン・ウェルズをやったということで。
へぇ、
意外と大きい仕事やつなんだと。
うん、オンリーゴッドとか出てるんですね。
オンリーゴッド出てるんですね、という。なかなか癖の強いの出るんですね、という感じで。はい。うん、
あと、ね、最近だと、生きるリビングとか、結構、メイン級で出てみたいな。
ああ、ちゃんと、結構見てて、ああ、あの人かって感じか。うん。生きるリビングもなかなか良かったですね。うん、はい、という形で、あとは様々、いろんな方が出ております、みたいな、でございます。はい。うん、ね、ということで俳優さんということまで来ましたので、じゃあまあネタバレありのコーナーということなので、お便りもいただいておりますので、ネタバレ込みのお便りの紹介からいこうと思います。タンタンさん、お願いします。
はい、メールご紹介します。ラジオネームサハルさん。先に不満点を挙げると、前作が大傑作なだけに見る前からハードルが高くなったのと、今作のヴィランになるディメンタスがただのアホの子に見えてしまい魅力に欠けました。だって自分が近くにいて周りにも人がいるのに、フィリオサが自分の左腕を切って逃げるのを見逃すかね。それは、あ、逃げたぞって知らせない周りも悪い。確かに悪いやつなんですが、やることなすことうまくいかなくて結局どん詰まりになってしまうので、憎悪よりも哀れ度が勝ちました。あと、今作はフィリオサの復讐譚ですが、ディメンタスとの関係に重きを置いたためか、妹誕生との関係性が薄いように感じました。 それだと前作の怒りのデスロードでフィリオサが妹誕生を絶対に殺すレディになる理由が薄いです。不満点はそれぐらいで、やっぱりめちゃくちゃ面白かったです。フィリオサを演じたアニャ・テイラー・ジョイの雰囲気や佇まいは最高でした。もう目力が強い。そして中盤で相棒になるジャックが絶妙に古臭い感じでかっこいい。どう見てもメタルギアソリッドのスネーク内容。メタルギアソリッド5をやっていたので、二人がスネークとクワイエットに見えて最高でした。あと、復讐譚としてのオチも割と好きで、ディメンタスは生きたまま木の養分にされたというくだりは、悠々白書で、比叡がムクロに渡したプレゼントを彷彿とさせました。多分ジョージ・ミラーは悠々白書を読んでる。似たようなオチだと今年見た哀れなる者たちに近いですが、あれは哀れなる者たち表の感想でも記した通りで、最後の展開にイラッときました。それだと復讐にならないやんけ。多分ヨルゴス・ランティモスは悠々白書を全然読んでいない。なので文句なしの大監督であり、悠々白書も読んでると思うジョージ・ミラーはやっぱりすごい。続いてラジオネームマミヤさん。なんでいつも深夜になっちゃうんだ、ドイラジは。
ドイラジは。
ドイラジは。
深夜にくださったんですね。
深夜にね。
はい。
いいんですよ。全然、届けば全然いいんです。
うん。はい。愛しのアニャがフィリオサなんて最高やん。公開が決まった時から楽しみにしていた回がありました。うん。なんとなく立川で見るべきだなと思ったためシネマシティで鑑賞。やっぱ極音爆音上映最高ですわ。始まる前からビリビリ来るので大好きです。カーチェイス好きにはたまらんのはもちろんですが、やっぱ信念強すぎ主人公がこれでもかと畳みかけてくる絶望を跳ね返す様は痺れます。直前にデスロード復習しておいてよかった。そしてデスロード以外は見ていない、配信してくれと思ったらアマプラ入ってるのか、いずれ見ます、うん、そういえばフィリオサの話も入ったマッドマックスのアメコミを持っていたことを思い出したので見る前に読み直したかったな。私も持ってました、そういえば。
お
お、
うん、
でも買えないんだ
って。あ、そうなんですね。
貸してください。
買おうと思ったらなかった。
あ、そうなんだ。でもアメコミって読みづらいからまたいずれ。そうですね、ちょっと時間かかっちゃうんですよね。はい、いろいろと書きたいことがあった気がするのですが、時間的に限界なのでこの辺で皆さんの感想を超楽しみです。メールは以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 うん、悠々白書っていうのはすごいですね。確かによく聞く。
悠々白書を読んでるのかどうかはちょっとわからないですけども、うん、
はいはい、
読んでる可能性も高いんじゃないかという見立てですね、これね。
うん、はい。うん、
まあ、北斗の拳は読んでるじゃん。
そこはそうでしょうね。私もなんか会社の人に、その時々映画の話をする人がいて、その人にちょっと最近でおすすめのあるって聞かれて、それがもうちょうど5月末だったんで、ああ、うん、もう間もなく公開のこのフィリオサいいですよって言って、うん、フィリオサって検索して、ああこれかって、もう絶対北斗の拳だよなみたいなコメントがあったんで、ま
あ、そもそもあの北斗の拳が
逆ですか、
ね、そう、マッドマックスと、ね、あのブルースリーを合わせた、
うん、
影響を受けてるものが日本の漫画の方。
あ
の、
そう、
影響、マドマックスの影響で北斗の拳があると。
ほうほうほう。あ、そうなんですね。
だから、北斗の拳、うん、なんていうか、ね、まあ、最近はそういうことは使われないけど、一時期までやったら世紀末世界みたいなイメージは、日本だとやっぱこの北斗の拳が印象付けてるけど、そもそもがマッドマックスの、しかもマッドマックス2。
1は違いますね。
違うんで、はい。
ああ、そうなんだ。北斗の拳、すごい昔の漫画かと思ったけど、じゃあそんなに昔のじゃなかったんだ。
マッドマックス1、2が昔の映画
とか、それが超古い。
でも、まあ、北斗の拳も数年後ぐらいに書いてるんで、すぐない
よ、そうですね。すぐだ。
なるほど、そういう関係性なんですね。
なるほど、そんだけ衝撃的だったんでしょうね、マッドマックス
2がね。
まあ、そうか。
そうだから荒廃した、はい、なんだっけ、うん、そういう近未来世界とかのイメージはもうほぼほぼマッドマックス2からみんな影響を受けてるとも言える
んです。はあ、うん、すごいですね。うん、
そうです
ね。ホールアウトとかもね、実際そうですね。
ほうほうほうほう。
核戦争があってみたいな。
そうそうそうそう。ホールアウトなんてね、ゲームだとあの犬連れられますか。
芝居
マックス2もあのマックスが犬連れて
ます。ああ、そういえば。
ああいう感じの犬を仲間に出てますんで。
なるほど。
もう完全にじゃあ。
もろやないかいみたいな、ね。
あの絵がいいんだろうみたいな感じのことですね。
好きなんですね。
アポカリプスって言うんでしたっけ。
ポストアポカリプス。
ポストアポカリプス。
週末以降というね。まあそうでもそれ、まあでも逆に言うと、本当にその、前作、キュリロドがやっぱりみんなすごい大きいけども、そもそもがね、うん、初期のワードマックス自体がすごいことをやったんだなってことですよね。そういう。うん、いろんな影響を各所に与えまくったという。
うん、そうです。まあでも、やっぱりちょっと、キュリロドと雰囲気は結構違うなと。今回タイトルに現代だとね、マッドマックスサーガってありましたけど、うん、本当に、こう、演出としてもこう、叙事詩のようなというか、なんか神話的というか。
神話っぽいですもんね。
うん、なんか序盤、フィリオサが、お母さんが逃がしてくれたけど、お母さんのところに戻るっていうところで、うんうん、こう、夕日の中を、こう、フィリオサが、戻るところを、こう、真横から捉えたショットがあったんですけど、うんうん、なんか、神話っぽいなって思っちゃった。神話というか、なんかホメロスとかそういう感じの雰囲気を感じてしまったんで、はい。だから、やっぱすごい作る側としても意識してるんだなって思いました。
そうだね。うん、だそういうのも今回の採用者、章立てとかもそういうのをさらにね、なんか、印象付けるし。
うん、ああ、そういえば章立てでしたね。
そうですね。なんで、こう、うん、行き着く間もないっていう感じのキュリロードとは違って、なんかこう、テンション感的にはこう、ね、なんだ、映画の体としてもそうなってますけど、なんかこう、語り聞かせみたいな感じの、こう、うん、ある種こう、平熱というか、フラットなテンション感みたいなのは感じましたよね。うん、そうでもない。
だからその、なんだろう、ある種の主人公に感情移入させて、こっちも、もう、うん許すマジみたいなことに乗り移らされるみたいな、うん、見る側はね、ような、うん、語り口とはまた違うよねってね。もちろん、中のフィリオサ自体の、この、静かに燃え続ける、炎とかは感じるけどと。
うん、そう。こっちは感じられるけど、こう、映画としてそういうのを前面に押し出してはいないよねっていう。はい、あえてそうやってんだなっていうのはすごく感じました。
あれ、最後は、ごめんなさい。映画の最後は、こう、賢者みたいな人が語るシーンで終わ
った。あれね、耳あり法一ね。
耳あり法
一。耳あり。
耳あり。
ちょっと始まりも同じだったかが全然思い出せないけど、そうだとすれば確かに。
その人の語りから始まってますね。
うんうん、じゃあ、なおさらそんな感じですね。
私一応2回見たので、はい。昨日2回目見てきたので、
はい。もう1回見てから来ればよかった。
なおさらじゃあそうですね。
そうですね。
語り継ぎ系を感じますね。
語り継ぎ系でもそれがすごく合ってたかなとは思うし。
そうですね。まあ今までのシリーズも、そういう手ではあるんですけど、ただ、今回はこう、最初にストーリー、耳あり法一がバッと出て語り始めるって、よりそういう。
なお分かりやすいと。体型が。
すごい。
あと途中で出てくる絵画
ヒュラスとリンクたち
に書いてた、うんうん、あ、そう、ヒュラスとリンクたち、はい、あれもなんか神話の話なん
です。あ、そうなんです、ギリシャ神話の話です。
ギリシャ神話の、うんうん、ですよね、はい、
ちょっとこれは、うん、最近ちょっとギリシャ神話にハマっていろいろちょうど調べてたから、うん、あってなりました。
はってですね。
なるほど。じゃあもう、もう、タンタンさん、そのうち、あれもこのギリシャ神話、これもギリシャ神話。
めんどくさいやつになっちゃうかな。
こんなのね、うん。やっぱ意外とね、そういうのあるっぽいからね。まあ、聖書の話もそうだし。
うんうん。
ね、そうそうそう。なるほどね、という意味で。うん。だからなんか、そうそうそうそう、そう、そう、だから、あ、あんまり意識したことがない、そういうことをちゃんと考えていくと、なるほどなっていう、なんかなんかツイッター X とかでもそういう話を見て思ったけど、だから、なんかあれなんだよね。だからその、マッドマックス自体は、だからこう、そもそもが全部語り継がれてるような、ね、その、伝承みたいな手を取ってる一個一個がと。だから、なんか、なんかそんな直接的なつながりとかあんま考えずにもう見れるみたいな。だから、語り手とかによって、見え方が、とか語り方が違うから、同じキャラクターでも違う風に見えるみたいなのは、構造的にあるっぽくって、あ、そう思うと本当にそうだな、という感じで。うん、まあ、だから、なんだっけ、同じキャラクターでも俳優変わっても、まあ、今回のフィリオさんも、ね、まあ、シャーリー・ストレンだったけど、まあ、若いからって言って、アニア・テイラー・ジョイがやってるっていうのもあるんだけど、でも、もともとだからシャーリー・ストレン本当はもっと若い頃のもやりたかったみたいなのあったっぽいけど、まあでもそこに変に齟齬を感じないし、あとだから元々のメル・ギブソンがずっとやってたけど、最初 3作は、そういう最初のシリーズだから同じ人がやってたけど、そのフューリーロード、トム・ハーディになっても、同じキャラだっていうこと自体のなんか違和感、まあ、感覚的に見てる人がどのキャラクター好きとかで違和感とかあるかもしれないけど、語り口と違いでそういう本層がいるってこと自体がそれぞれあるってことで、俳優が変わってもずっとやれる、そのシリーズなんだなっていうところは面白いなと思いましたね。うん。
なるほど、なるほど。まあ、だから多少のちょっとこちらとしては矛盾を感じても、
う
ん、
そうそうそうそう。
まあ、語り手が違うからみたいな感じで受け取ればいいのかな。何年生きてんだみたいな、ちょっと気はしてしまいますけど、
ね、そうね。そう、うん。実は何年生きてる話じゃないというね。
そうそう、ね。もうか、神がかりつつあるという感じかな。
う
ん、
そうですね。だから、うん、まあ、なんだろう。マックス、もう一人じゃないんじゃないかみたいな話も。
そう
です
ね。
ああ、二代目、三代目みたいな。
そうそうそうそう。
だし、違う人を、その象徴としてマックスって呼んでるだけみたいな。
うん。うん、
なるほどね。
だから、実はグリーンナイトとかに近いのかもしれないね。
はいはいはい。
ああ、はいはいはい。映画ね。
映画映画。
うん。
あいつの。はい。デビッド・ローリー。
デビッド・ローリーの。はい。うん、
あれも、なんかね、うん、そう、語りですよね。あれも語りですよ
ね。そうだね。
うん。
うん、そう、改めて逆に今回のフィリオサで、あ、マッドマックスってものはこういうシリーズだなってことが分かって、だから逆に言ったら、もっと全然続けれるってことだね。で、その時系列とかであんまり考えなくても、みたいなことがあるから、うんうん、そう考えると、そう、昔見たからあんま覚えてないんだけど、昔のマッドマックスシリーズをね、ちょこちょこ見たときに、なんかこう、メル・ギブソンが、こう、全部、まあ、ワンは昔だなって感じするんだけど、その、まだ、そういう荒廃したところじゃないから、2と、3、サンダードームがね、なんか2の後の続編な感じはしなかったんだよね、サンダードーム。個人的になんか、あ、それってこういうことかって、何十年か経ってから今、私、納得したという感じですね。うん。
まあ、ガーラかなり1が好きなんですけどね。
あ、なるほどね。
もう覚えてないな。
うん。映画見始めた頃に見たんで。
おぉ。
うん。なんでしょうね。ドライな感じというか、ああすごく好きだったな。
ワンはワンでまたちょっとね、違う、2とかとはまた違うけど、まあ、
そうそう、
世界中でやっぱり、衝撃与えましたからという。
うん。悪者が普通に怖い人たちだって。
なるほど。
ああ、なるほど。
あれ、本物の
暴走ではない。
の人もいたんでしょう。
へえ。 あのサハルさんがメールの中で触れてるこのジャックの話をしてるじゃないですか。なんかスネークっぽいみたいな、はいはい、ちょっとスネークは全然わからないからそこはわからないんですが、
俺もゲームはそうですよ、ね、やらないんで名前とか
その、はい、ジャックの服装はなんかマックスそのまんまみたいなやつを聞いたんですけど、
うん、昔のマックスっぽいイメージですね。あの革ジャンとかね、うん、ちょっと着こなしは違うけど、
うん、あの、
うんうん、昔の2とかのマックスはあの、うん、なんだ革ジャンをこうあの、うん、上の方ちょっと開けて、うん、あの襟が折れてる感じになってますけど、うん、あの今回のジャックはあの普通にあの全部 きちっとこうファスナー全部上げてるみたいな、うんうん
あ、なんかでもその辺にキャラクターの性格も出てそうです
ね。そうそうそうそう。
なるほどね。
同じものです。
そう。
でもあの肩パッドみたいなついてるね、あの、
そうそうそうそう。
あれが、あれがまたあの、
北斗の
影響を与えてる。
確かに。
見た目のね。
そうか。北斗の剣は全然読んだことないんですけど、あの、何でしたっけ、フィットボクシングの北斗の剣のシリーズ。あれのちょっと体験版をね、やってたんでね、服装はわかりますよ。
ビジュアルはね、ビジュアルだけでも有名だから、ね。
でもなんか途中で、あの、全然私、人の話を聞いて、ああって思ったんですけど、あの、左腕をフィリオサが残して逃げてって、はいはい、砦に戻る直前になんか倒れちゃうじゃないですか、砂漠で。
はい。
でそれをなんか遠目から眺めている人の視点のシーンがこう一瞬あって、うん、それマックスなんじゃないのって言ってるやつがあったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうでしたね。
やっぱそうなんですかね。あそこでも出会ってたんですかね。
ま
あ、
思いました。
あれはもうエンドクレジットにマックスって、
うん、
マックス
かあそうなんだ。あ全然見てない。
そうあのさエンドクレジットの俳優さんの最後にうん、うん、マックス・ロカタンスキーだっけ。
おお。
って。で、
じゃあそうなんだ。
そうそう。で、一応だからもう、あれはマックスだっていうのはもう車でわかるのだよね。
はんはんはんはん。インターステラーじゃなくて、
インターステラー。あ、インターセプター。
インターセプターっていう、あの、マックスといえばこの車っていう、あの、フューリーロードでも、俺の車いい。あ変なことすんなって。
出た、出た。
あの、こだわりの車、うん、
はいはいはい。
っていう。ので、だから、もうそうなんですよね。はいうん、で、ちょっとその、なんだっけ、うん、フューリーロードの登場シーンとダブルような構図で見せてるから、なおさらわかりやすくしてる。
はははは
そうです。いう感じでしたから、うん、まあやって、ね、まあそうなんだと思うけど。
ちなみにあの、メタルギアのスネークのモデルは、あの、
はいはい。
なんですよね。
うん、あ、そうなんですか。
そうそう。
別の映画の。
そうそう、エスケープフロムニューヨークの、はい、あの、スネーク・プリスキーっていうのをそのまま持ってきてる。
そのまま名前同じ。
確かに。
そうそうそう。
へぇ
はい。
あの、はい、ヒデオが映画好きなんで。
ヒデオがね。
はい。
うん。
小島さん。
小島さん。
小島さんのゲーム。
ああ
。
はい。
でもなんか、ジャックの俳優が、スネークに似てるってみんなから言われたみたいなことを言ってったみたいな、
ねう
ん
う
ん。
ああ、じゃあもう。
まあ、ちなみにその、ラッセのそのスネークのニューヨーク、んなんだっけ ?199
のエスケープフロム。
エスケープフロム。それは LA ね。
うん、あ、そうか。
2作と2つあるんですよね。
うん、
あれもちょっとそういう、あの、コスアポカリプスというか、なんか限定の空間の中で、なんか荒れちゃってる中に侵入してみたいな。や
ねう
ん
うん、
まあ、そうですね。エスケープフロム LA は、虐殺機関の元ネタでもあります
。ああ、なるほど。
あ、そうなんだ。見なきゃ、見なきゃ、見なきゃ。
伊藤計画さんの。
はい、伊藤計画さんは小島秀夫が大好きなんで。
あ、そうです
ね。いろいろ絡むね。
そうですね。
あ、
で
もぐるぐる回ってるみたいな。
いろんなそのね、なんだっけ、その、制作物、違う、それぞれ表現違っても影響しちゃうっていいことだよね。
うん。うんうんなるほどね。
あ、でもぜひ、その映画も面白いんで。
うん、面白そう。
あの、エスケープフロム LA はね、最高のサーフィンシーンとかあって、最高に
サーフィン。
テンション上がるサーフィンシーンがでね。見たいな。見てきました。
スティーブ・ブシェミも出てる。
まあ、でも、なんだ。ジャックを見て思いましたけど、まあ、あまりにもこう、記号的マックスっぽい人すぎないかと思ったけど、あの荒野の中でそういう精神を少しで持ってるような人は、ああいう見た目として描写されるのかなっていう。
そう、結局このね、あの、口頭伝承のその曖昧さの一つなのかなみたいな。
感じが、あの人もマックスの一人みたいな感じになるのか
にもなり得るような感じだけど、逆にあそこで個人的に思うのは、もろマックスがワンカット出るっていうのは、それは、それはなんか、いらんなって思いましたけど。
まあちょっとね。うん、
ちょっとその、マットマックスの中の一つだからマックス入れるかぐらいのしか、あとはヒューリーロードにつなげるかみたいなところで、
うん、
ちょっとあれは本当に個人的にいらないし、なんか、要は、これまあね、ネバレあれだけど、まあここはまあもろ、要はフューリーロードにつながる終わり方するじゃないですか。
うん。
うん、で、
うん、
お、あの、オチはいいんですよ。オチはあれで全然俺すげえいいなと思うんですけど、あの、そのマックス登場ともう一個、本当にいらねえなと思ってるのが、あの、この映画単体のためにね、うん、あの、エンドロールでね、エンドロールちゃんと見ました、皆さんっていうね。うん、エンドロールであの、フューリーロードの映像を、予告編みたいな感じでバンバン
言ってくる。あ、いっぱいあった。うんうん、
あれはいらんよっていう。だから要は、その二つがなければもっと、別にこの単体で、なんか、もちろん、その、なんだ、フィリーロード、キャノンデスロードありきの企画ではあるけども、とはいえ、その派生ではあるけど、その二つとかみたいな余計になんか本当に意識させるようなものがなければ、これだけでも全然異常に面白い映画になってるのに、もったいないなと。思いました。
なるほどね。
まあ、うん、なくてもいい、特にエンドロールのやつは、うん、なんか、あんまりこう、切り取り方がうまくなく
て。そう、本当になかった。
そうですね。なんか B 級映画っぽかったですね。うん、あ、もともと B 級映画になるかもしれないですけど。
うん、帰ってみようと思いましたけど。
うん、思った
まあまあまあ、そうなのかもしれないけど。でもそれってほら、最後のラストシーンだけでもそういう気持ちになるから。
まあね。うん。
という感じはちょっと思いましたね。っていう。あ、はい、その2点だけがね、本当に惜しいつかいらねえって、個人的に、すごく思ってますけど。
うん。
いや、気づきもしなかったので、はい、それがマックスだと思わなくて、なんか、通りすがりの人からの視点だと思ってたから、そうか、気づくとそう思うんだな、みたいな感じですね。そう
で、なんか気づきやすくはしてくれてるという、うん、雰囲気の。
うん。そうですね。だから、話戻っちゃうけど、そういう意味では、こう、もしかしたらジャックも、ジャックの生涯もマックスとして語られてること
かもしれないし、
ね、
そういう幅もね、狭めちゃうよね、みたいな。
そう、もったいないな。耳なし芳一によっては、彼もマックス。
う
ん、
そうそう耳ありじゃないですか。
あの人名前なんだ。
そう、耳ありだ。ごめん、見てる最中から、絶対耳あり芳一って言おうって、
ずっと決めそう。
なるほどね。
言おう
って。耳ありさんで。
名前が思い出せないけど、ね、
賢者しか思い出せない。
あ、賢者。
ここになんか名前呼ばれなありましたっけ？
だから一人、ヒストリーマンとかだったかな。
ヒストリーマン
か。
なんか指輪物語に出てきそうな風貌な。
うん、あ、ちょっとエルフっぽい。
それ単純にガンダルフっぽい。
まあ、つまりそういうこと。
そうなんですよ。
それしか指してないから。
だからもう、まさに生き字引っていうね。
うん、
そうです、ね。感じで。何でもだから、ディミントスが、何でも聞いてたからね、
あの人。なんかね、あの人の扱われ方っていうのも、こう、最後置いてかれちゃうじゃないですか、本当に。あ、なんか、もう、あそこの時点では、もう知識はいいや、みたいな、なんか、なったのかな、みたいなことを象徴とさせられてて、そう
だ。
うん。そう、だからそれで、そういう意味でいくと、あの、フィラスと妊婦たちの上書きをしちゃってるのが、なんか、まあ、そういうことだね、みたいな。
はいはい。
ね。
あの、あそのガスタウンのさ、
うん、
最初の、あの、管理人、
うん。うんうん。
で、なんか、うん、妹ンジョーの兄弟とかなのかな。
ええ
ー。うん。ね、
ま、
兄弟。
なんか、二人とも体は丈夫じゃなさそうでしたけど、ね、そういうことなんですか？
いや、あの白髪の人で。
もともとガスタウン。
人質になってる
人。絵描いた人ですよね。
絵描いた人。
絵描かせてた人ね。
うん。
うん、
いや、なんかあの、ディメンタスに捕まって、なんか、乳首攻めみたいなされてる時、うん、妹ンジョーに、助けてくれ、ブラザーみたいなこと言ってたんで。
う
ん、
ああ
、そうか。なんか、そう、見た目がもともと似てるなと思って。
ああ、
そうそう。
そういうこと。
なんか仲間みたいな意味のブラザーかと思ってた。仲間の意味のブラザーかと思ってた。うん。
その感覚もない
よね。全然ありそう。
うん。あれ、そう、一瞬なんかこれ、最初位置関係が分かんなかったもんで、これ仮面とか外した妹ジョーなのかって一瞬思っちゃって。実はっていうのを、そう、思考で見てて、なんかブラザーとかしたから、うん、兄弟なのかな。
確かに。
可能性も、
うん。
あんのかというぐらいで。
ちなみにサハルさんがフューリーロードとのつながりがちょっと薄くなっちゃってるところが、うん、残念だったかなみたいなことをおっしゃってるんですけど、
うん、
なんかそこは自分も最初どうなのかなと思ったんですけど、
うん、
こう、見終わってしばらくした後、むしろこっちの方がいいなと思って、
うん、
うん、なんかこう、なんだろうな、ディメンタスがさ、
うん、
あまりにもさ、うんこちゃんだからさ。
うんこちゃん、
ね、今回ね、今回ね。うん、妹ジョーがなんかうまくやってるように見えるというか、
見える
よ
ね。
より怖さが増したなと思ってて。
妹ジョーの。
妹ジョーの。うん。なんかちゃんとシステムとしてこう完成してしまってるがゆえのこう、
そう
ね、怖さというか、
うん、
あんまり逆に、ね、今回前に出てこないんだけど、前に出てこない分こう圧倒的な悪さというか
際立つ、
滅ぼさねばそうならなる前みたいなところが際立ったから、うん、そこにこう不良さと直接因縁をつけすぎてしまうと、
うん、
そう個人的な話になっちゃうから、むしろこう、うん、不良さのこう自分のこう正義感みたいなところでフューリーロードをやってんだなっていうところがより分かったところが、
うんうんうんうん、だから個人的なものはここでやってるし、
そうそうそう、
その上でこの世界のことを鑑みた上でのワイブスたちのことで動いてるってことだよね、
う
ん、フューリーロード
は
っていうことが逆に際立つと、フューリーロードは何をやっていたかと、
そうそうそう、だからまあ見方によっては私のこと覚えてるかって聞くことの、が軽くなっちゃうみたいな見方もできるかもしれないんだけど、いや、むしろ、覚えてるんだろうみたいな。殺すぞっていう、のが逆に際立つ見方もできるかなっていう。うん。お前みたいなやつはどうせ覚えてねえんだろうしたことみたいなのが、こう、逆に際立っていいな
と。だから、要は、今回のディメンタスに対する同じ言葉も、実は同じようなことで、うん、それを、だから妹誕生に同じこと言ったことも、こういうことだったんだよっていうことを保管してる感じもするってことだよね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
まあ、だから、妹誕生に対しては、うんうんうん、そう、なんで覚えてねえんだみたいな感じだったけど。
なくはないけど、うんうん、でも覚えてねえんだろって感じもすごくしてたし。
うん。
まあ、ちょっとだから、なんか元々の、ちょっとその辺の設定がいろいろ変わっちゃった部分があるらしいけどね。シャーリーズ、だから、フューリーロードの時は、もっとフューリーさんの設定が、ね、本当にワイブスたちの一人の中であって、そこで使えなくなったからうんぬんとか、うん、違うバックストーリーが、なんか、ある中で演じたのみたいあるから、まあ、まあね、ちょっと難しいところでもあるんだけど、でもまあ、
うん、
さっきのそれぞれの語り手にで変わることも含めて、でも、フューリーロードでさえそういう可能性があるよねっていう、
うん、
別に覚えてねえんだろう、てめくせ野郎みたいな、だからみたいなことにもつなげれるよねっていうのは確かに思うね。うん。
うん。
うん、ね、はい。ディミンタスはやっぱりこう、あれよね、やっぱディミンタスはやっぱこの、やっぱりこの、
高橋だから、高橋高橋だね。高橋存在しないの。
わかんない、存在しない。
高橋。
いや、そんな
高橋だから。高橋、コンサルが妹誕生だから。
いや、まあまあまあ、わかるけど、高橋はちょっと違うと思うけど。
そう、水は高いところから流れてくるんだよ。
いや、そうなんだけど。
まあ、
なんか
ね、下出るから流れてくるからさ、上が悪いと全部悪かっちゃうんだよ。
まあ、それはそれとして、だから、要はだから、もうちょっと、 まあカリスマ性は、まあ、一応あるしってあれだから、もうちょっと普通に兄貴分的なリーダー、やっぱりだからなんかね、暴走族のリーダーみたいなね、バイカーのリーダーみたいなじゃないけど、タイプではあるんだよね。だから、いろいろシステム考えたりとか、そういうタイプではやっぱないけど、でもリーダーに、まあ、でもリーダー向きだからみんなついてってんだよね。まあ、で、そこが面白い。イーモータージョンとこと違うのは、そういうカリスマで行くんだけど、カリスマで行くんだけど、システム的な方向じゃないから、なんだろう。システム的な方向に強くする方が宗教がかって、なんかこの、何盲信していく、アボーボーイズとかみたいなものを作るんだな、ということは。ね、なんか一般的に考えると、ほら、面白いなと思うのは、今話して面白いなって思ったんだけど、カリスマ性がある方が、なんか宗教的になりそうじゃない？ロックスターとかも、なんかある種宗教性が伸びるじゃんとか言うけど、なんか、強固な、本当に、システムの方がそういう、大きなものを宗教性を担保する意味では、うん、この対比はめちゃくちゃ今面白いなって今思ってますね、今ね。
まあ、それはだから、ディメンタスがね、飽きちゃう。人は飽きちゃう。疲れちゃうから。
そう。ディメンタスが面白いのは本当にいいキャラだなと、まあ、クソ野郎だけどいいキャラだなと思うのは、そこよね。だから、
うん、
なんだろう、ある意味では、もう最初から諦めてる人で、すべてのことに対して。だからもう、半分自暴自棄の上でああいうことやってるみたいな。だからもう、どうなってもいいから、ああいうリーダーもやってるし、みたいなのがちょっと見えるのが面白いというか。
うん。
そこはね、なんか、うん。そんで、だんだん大きくなっていくにつれて、なんかもう、自分でコントロールできないし。
抱えきれない。
抱えきれないし、そしたらもう、飽きたとかなってくるし、とか。やっぱ飽きたはやばいよね。本当に。っていうのは思うというか、ね、あんなこと普通書けないよ、ね、脚本でっていう。
ねえ、
うん。ね直前にね、俺は闇落ちしたダークディメンタスだ。
そう。
闇落ち。
だからさ、そうなの。だからさ、やっぱロックスターとかさ、暴走族リーダーみたいなあれのさ、イメージがあるから、要はさ、中二なんですよ、中二。ね。中二度が、だってもう闇落ちした俺はダークディメンタスだって、こんな中二なさ、言葉あるっていうさ、テンプレみたいなさ、
そんな、そんなの。実際、セリフでなんて言ってるかわかんないけど、実際のダークディメンタスとは言ってたから。
ほぼ言ってた。だからさ、そんなのさ、そんなの日本のアニメのさ、キャラクターが言わせたらさ、ダサいじゃん。ぐらいのさ、
右目がみたいなことです
ね。なんか、それをありにするクリヘムの
力が溢れるって。
いや、本当にクリヘムやばいよね。あれを、それをありにするって存在感は、マジで。
いや、まあ、うん。まあ、なしなんだけどね。
いや、そうだよ。なしなんだけど、なしだけど、それを言わせれるキャラクターにするってのはすごいよね。で、やっぱあれは、あそこはやっぱ肝だなとは思うし。
うん、
あと、それに絡めると、沢田さんが言ってる、で、なんだっけ、不満点の、ヒリオさんが逃げちゃったところね。あそこで逃げたぞとかさ、普通気づくよねってやつもさ、あれさ、もう何時間も延々とやってるから、みんな興味なくなってんだよね。それはなんつうかっていうと、ディメンタス以外の人たちもさ、もうなんかやれって言われてからやってるみたいな。
うん。
だから興味もうなくなってて、いつ終わんのかなって思ってるから、そういうなんかもう緩い隙を抜いて、ああいうことできたんだなって、個人的には、理解はしてる感じ。
まあ、だから三次会とかさ、誰か亡くなってても気づかない
じゃん。そう。そう。だから、映画内だとね、数分だけど、絶対延々やってんじゃん。まあ、時間経過もちょっと見せたけど。
うん、
みたいなのは思うよね。う
ん、暑いしね。
暑い。
そう。
もうどうでもいい。水もないしさ。
もう喉乾いたしみたい
な。もう喉乾いたっつってね、もう、飲んで食べてたけどね。イナーフっつって。もういい、もういい、もういい、みたいな。わざわざ、マイクで言うっていうね。いやー、
そう。
まあだからね。すごいキャラだな。
そう。だそこを踏まえ、だから、高橋だってさ、俳優やってた頃はさ、もっと、
うん、
もっとやっぱり、最初のね、アカディメンタスとかってかもしんないよ。
いや、高橋にはね、
アカディメンタス。
カリスマ性がなかったんで。
そうね、うんうん。はい。まあでもやっぱシステム
高橋よりも、本当にこれすみません、悪を存在しない、見てない方では伝わらないけど、高橋よりも、事務所の社長じゃねって感じだそう
やって。ああ、まあで、まあ、
適当なこと言ってさ。
そうですね。いいじゃんとか、
まあ、それ確
か
に、
うん、ありそう、
うん、適当なんだけど人はついてくるみたいな、
まあ、で改めてそこで面白いなと思ったのが、そうね、 その、ガラクも言ってる、この芋炭治郎の怖さとかが逆にまた見えてくるみたいなさ。
だからそういう意味で言うと、そう、あの、芋炭治郎もさ、あの、さっきシステムって話があったけどさ、うん、あの、徳川幕府とかも一緒でさ、
うん、
徳川家康を、あの、亡くなった後にこう、神として設定して、あの、徳川周辺で固めて回していくっていうシステムを作ったんで、300年も続いたっすよね。
もう、そういうもんなの？なんか、そこまで詳しくないので、そこら辺は。
そうなんですよ。
あの、あれね、日光東照宮に祀ってるから。
そうそうそう、祀って、はい。で、アンタッチャブルして、徳川が、あの、なんだ、神ですっていう位置にしたんで、あの、続いていくわけですよね。で、あの、大名たちのこう、パワーを削るような政策とかもしれ、
ね、うん。
まあ、それで300年も続いたわけですから。あの、理にかなって、歴史に学んでるわけですよ。
歴史学んでるか分かって
きた。芋炭治郎。一応、まあ、徳川幕府を学んだかどうか分かんないですけど。うん、
まあ、徳川幕府だから、なんか、芋炭治郎軍人だったみたいだよね。
そうそうそうそう。
うん。だから、その、世界がいろいろなった時に、こう、いろいろ、軍人としてあの、あれしてて、で、あそこを、あの、奪還して仕切った最初の人みたいなとこがあったんだけど。
うん。
うんうん、なるほどなと。だから軍人としてのそのシステマティックなことが入ってんだなと。多分で、軍人って言ってもその一兵卒ではなくてね。やっぱり、その上の方でこういろいろ仕切る人たちだから、あの、やっぱり、そう、あの、ああいう組織って結局システマティックってどうあるかっていうのが強くなるからね。みたいな。はあるんだろうなと思いつつ。で、やっぱこう、で、そうそうそうそう。こう改めて今見ると、っていうことで見ると、すげえ実感というか、あ、やっぱり芋炭治郎、まあ、そのシステムでこう維持させるっていうけど、それも維持は結局何のため、誰のため、どの範囲のための維持になってるかっていうことがすごく感じて、結局、でもとはいえそれってやっぱり自分たち、あの、この上の方にいる奴らのためが、あの、何、あの、生き延びたりうまい汁するためだけの、ためだけとは言い、ちょっと言い切りかもしれないけど、ためにあるようなシステムの作り方だなっていうのはめちゃくちゃ見えるなと思うのは、改めてね、それはしかも、改めて思うと、フューリーロードの時はそうじゃんっていう、なんかいろいろ、なんか、あの、なんだ、イモタンジョンは、あの、いろいろあるけど、こう、維持して名君だとか言われたんですけど、いや、そうかみたいなことを、今改めて思うと、え、これって今日本で起きてることと全く同じじゃねっていう。
うん。あ、そうですね。
全く同じで、あの、下々のものを、こう、紐軸させて、とかね、あの、いろんな、もうね、本当に半分、結果的にですね、今、収入の半分を取られるっていう異常なことになってるわけですよ、日本って。
うん、
税金として、消費税も含めて、所得税と。それって、で、しかもそれが今何に使われてるかってことが、この数年バレバレになってるわけですよね。ほんで、この1年ぐらいで異常なバレバレになってるわけですよね。裏金的なことで。今その問題もすごい走ってますけど。
うん。
これでうまく日本回してるって言ってるんですね、あいつら。みたいなことと、同じすぎてびっくりしてるっていう俺がいますね、今。
まあ、あと、あの、抵抗する記憶が奪われてる。
うわ、奪うっていうのも全く同じだなと思って。これ結構日本人が見るとやばないっていう。
うん、額を奪って、あの命に対してね、あの、芋炭治郎。まあ、あれも神風みたいなもんですもんね。
そう。そう。だからそう考えると、何、ジョージ・ミラーはなんでそういうことがわかるのみたいな、今度逆に。みたいなね。
うん、やっぱ歴史に学ぶとだし。
ああ、そう、そうね。こういうことも歴史の繰り返しなのかもしれないので、うん、しかも、ちょっと、その上で、その、何、今回のフィリオサと、あの、フィリーロードと、比較したときに面白いなと思うのは、だからやっぱ、そんなのどこまで続けるか分かんない部分があって、で、日本もそういう感じがあるじゃない今、きっと。あの、富裕層とか、その上の方、ね、その、今、与党の政府たちがね、あれしてること自体もどこまでいけるかって、どこまでもやろうとしてるけど、どこまでいけるか分かんないみたいなとこ、要は、あの、だって結局国力がさ、下がってたらさ、いつまで持つか分かんないじゃんっていうところも含めてで見ると、同じだなと思うのは、多分、フィリオサで描いてる頃よりも下出る、衰えてる気がするんだよね。フューリーローの時の方が、
うん。
なんとなく。なんとなくっていうか。うん。で、しかもそれの象徴が何かしたら、ワイブスがさ、いっぱいいたのよ、今回。もっと全然。
いっぱいいましたね。
うん、
で、 翻ってみると、フューリーロードの時、あの人数しかいなくなってるわけ。そういうことも
含めて、ね。あれで全員だ。
そう、あれで全員だっていうことも含めてで、明らかにうまく結局システム作ったからって、自分たちの維持のために作ってんだけど、いやー、結局は持たないっすよ、みたいなことも描いてるなと思うと、うん、ジョージ・ミラー頭良くねってちょっと思ったっ、ね。やっぱり。
まあ、ジョージ・ミラーもっと医者だったんでしたっけ。
そうね。
へ、
うん、頭はきっといい。
うん。
いや、だから、すごいですよ。
すごいよね。で、そう考えると、これもヒューリー・ロードの時言われたけど、ラストでね、まあ、要は、これからフィリオサたちがやっていくと、下で出てくことになってるわけだけど、あれにも、だから、ね、そんなのできるかとか、なんかダメなんじゃないのとか言われたりするけど、いや、そういうところに言うこと自体が、今の日本でさ、何をやってもダメになる、希望を奪うことと全く同じだからさ、いや、俺はそこに希望を持ちたいなってやっぱり思うし、で、なんなら、ちょっと思ってんのは、口頭伝承じゃないですか。だから、口伝いの伝承じゃないですか。これ、話されてるわけですよ。いつ誰、いつどこで話されてるか分かんないってことでいくと、このフィリオさんの話は、いつ話されてるかっていうと、個人的な、気持ちも込みだけど、あれはもうフューリーロードの後の世界、時代に、フィリオさんって人はね、こういう人だったんだよっていうことを語ってるって感じもちょっと思えて、ってことは、フィリオさんの、収める世界は、維持できてるんじゃないかっていう気持ちにもなれるっていう意味で、すごくいい補完、二つの世界、映画の補完になってるなって、個人的な思いを持ってますっていう、
うん。うん。そうね。耳ある方一がね、語り継いでいきます。そうそうそう
語り継いで、うん。だって別に、やっぱさ、俺、やっぱフィリーロード見てるときからさ、あんな水、やっしゃーとかやる意味あるっていうさ、無駄じゃんっていう。そういう、フューゴ的な意味で、あれするのには、絶大効果あるとしても、統治の意味では全く意味ないっていうか、無駄すぎてさ、とかいろいろ思ってたんだよ、あの頃。うん。というようなね、ことも含みで、ちょっとね、
うん、
なんか喋ってたらだんだんなんか、フィリオさんに対して熱くなってきてますね、これね。
うん、なんかすごい、すごかったです。
うん。止められなかった。
まあ、でも、かからずもというか、あいつそういう意味を、込めて話しましたけど、
うんうんうん、
雑談と繋がってくるなっていう。
ああ、なるほどね。そうね。ちょっといろいろだね。
そう、楽しいものの中でいろいろこう、世界が見えてくるねっていう。
世界が見えてくるね。
ことでね。
うん、
はい、
そうですね。私さっき、マミヤさんのメール読んでるときに、マミヤさんがこの、マッドマックスのアメコミを持ってるみたいな文章を読んだ後に、うん、あ、私も持ってますとか、なんか言っちゃったんですけど、ちょっと今話してる間に本棚見に行ったらね、持ってませんでした。
あら。
あれ
私が持ってたのは、あれでした。シャイズ・セロンが、不死身のやつ。
あれね。
あるんですか、
ネットフリの。オールドガード。
そうそう、オールドガード。
ああ、別の映画作品。
それでした。まあ、ちょっと、シャイズ・セロンで
も、
アメコミ。
そうそう。そこでちょっと釣られて、マッドマックスだと勝手に思い込んで、なんか、脚色しちゃいました。すいません。
なるほど。
盛りました。
オールドガードも最高ですからね。
いや、だから、オールドガードも、ビニアリ・ホイチが語る、
うん、そう、ね。
違う人たちが、同じ人として語り継がれてる物語かもしれない。
なるほど。続編が楽しみなんですけどね。
そうだよね。そもそもオールドガードみたいな、このね、記録には残らない人たちの話みたいなやつだもんね。
うんうんうん。
うんうん、
アメコミの方、読んでないのであまりわかんないんですけど、うんうん、今回、フィリオさん見て、リクタスが怖くなっちゃったんですけど、なんかアメコミだともっとひどい感じで書かれてるっていうのを見かけました。
ああ、なんからしいですよね。
うん。らしい。
あと、妹誕生のワイブスたちに対する表現、こととかもいろいろ書いてあって、もっとひどいみたいなね。
うん。へ、なので、ちょっと保管のために見てみたいな
と。そうね、保管のためにちょっと読みたいですね。
読みたい。
うん。
ああ、もう高騰、値段が高騰してるみたいな。それとも完全に出回ってないんですか？
一応ね、絶版してるから、多分買うにしても高いん
ですよ、うん、高騰は
そうですね。
再販してください。
ね、ねこの機会にね、これ、なぜ、いいチャンス。なぜ作らないみたいな。
確かに。
ね、もう買おうと思ってる、ね、人がこれに何かいますよみたいな。
うん、ね、メルカリだと今 19,800円。
おっと、わー、10回分映画、あ、10回じゃないか、会員料金を使えばもっと見れる。なるほど、
はい、ポストカード付きは2万1000円で
カード、うん、
なるほど、もともとは5000円ぐらいですかね。
いや、うん、あ、じゃあ結構分厚いんですね。
まあまあ4000円とか、
3、4000円、
うん、フルカラーだから高いんじゃないかな、
うん、まあでも そんなもんですか、うん、やっぱフルカラー、もともとアメリカフルカラーだもんね、
基本、うんうん、でもフルカラーだとしても4000円は結構高い。
うんうん、そうですよね、
うん、だからすごい分厚いんですね、長いホラーシーンだ。
どうだろう、分からない、元はいくらだったか、元は
結構いろん結構人数、あ、参加してる人数が多いから、
うん、
高くなる、単価が上がるのか、上がるかし、でもたまに数千円でメルカリとかに出てるんで、
あの、
チェックします。
ちょこちょこチェックして即買いしないといけないっていう感じですかね、うん。
とあと間宮さんが、ね、立川で見るべきだって言って極音爆音上映で行かれたということですけど、うん、確かに私もこれは結構音にこだわりのあるとこで見た方がいいのかなと思って、ちょうどまあ比較的行動圏内にある最近できた映画館で、フレックスサウンドっていうのを導入してる映画館があって、まあなんかそれは座席がこう音と連動してちょっと、まあ、4DX とかまではいかないけど、ちょっと振動したりして、臨場感を持って楽しめるみたいな、そう、売りにしてるところがありましてですね。
はい。今もあるのかしらけど、豊島園のね、うん、IMAX が、あの、追加料金でそれできるという。
あ、そうなんですね、
コイン入れ
るやつ。
コイン入れてね。
へぇ、マッサージチェアみたいな感じです、ね、
うん。そう、で、一回試したけど、なんか気持ち悪いだけだった、はい、感じでしたけど、そう、豊島園はね、豊島園は。新しい方はどういう感じかしかないけど。
うん。
よかったですか？
まあそうですね。あの、私この映画館来たの2回目で、1回目は前もドイラジで扱った鬼平犯科帳決闘で言いましたけど、その時は、あの、鬼平犯科帳そんなにガタガタするような映画じゃないから全然わかんなかったんですけど、まあ今回はね、この、まあ、マイヤさんがカーチェイス好きにはたまらんのはもちろんですがって言ってる通り、まあめちゃめちゃもうカーチェイスのシーンも多いんで、そこで、うんうん、うわぁ、うわぁ、背中ですごいなんか言ってるみたいなのをね、感じながら楽しめました。
うん、そうですね。
はい。
から、今回なんかあんまり、あの、フューリーロードに比べると劇感が、みたいな、うん、あの、良くないんじゃないかみたいな話あると思うんですけど、ほうほうほう、今回の音すごい好きで、
お、
うん、あの、最初の方、あの、サンダーバイクだ、みたいな、
あ
る
じゃ
ない
ですか、下りが。
そうそうそ
う。
はい。
そう。サンダーバイクのさ、エンジン音がさ、
はいはい。
あの、ドロッドロッドロッドロッって感じで、あの、馬が走ってるみたいな。
ああ。
で、めっちゃかっこいいなと。
馬だったからね、最初。
そうそうそう。それで、ずっとその、馬が走ってるみたいな、あの、サンダーバイクのエンジン音みたいなのがずっとうっすらなってるじゃないですか。
うん。
そっからもうね、めっちゃかっこいいなと思って、ずっと思ってました。
そうね、うん。
恐怖ですよね。音で見えないけど、うん、絶対いるみたいなのがわかりますもんね。
うん、
あれ良かったですね。なんか、うん、そう考えるとね、まだ行けてないけどね、やっぱ、最近名前が変わったらしいんですけど、前はん、4DX スクリーンっていう名前だったのが、今、最近ウルトラ 4DX って名前が変わったらしいですけど。
ウルトラ。
要はあの、うん、4DX プラススクリーン X と、あの、単面、あの、の、はいはい、あの、ね、右と左の、もう画面が連なってるっていう方式の上映ありますけど、うん、やっぱあれで見たいなって思いました。
確かに。
見たいですね。
お、あの、なんだっけ、フューリーロードも 4DX が最高なんですよ。
そうでしょうね。ね、
もう。うん。
お、
ずーっと乗ってる感じ、本当に。
え、うん、LBK さん 4DX 行ったんですか？
あの、フューリーロードの時に。
ああ。確かに、
うん、今回はまだ行ってないですけど、
うん、絶対いいですよね、うん、4DX、
うんうん、だからそのサンダーバイクの音みたいな、うん、その 激反がずっと鳴ってるから。
うん。
うんうんうん。
うん。なんか、これが、フィリオさんの、こう、怒りのビートなんだ。そうだね。
おー、うん。なるほど。
そうですね。
うんうん、
しかも、これはなんか、ちょっとした、今の語りの中でのナラティブですけど、そう、サンダーバイクの音が持続してるっていう、あの、話を受けると、それはお母さんの、その気持ちとかも全部つない、なんか持ち続けてるみたいなことを感じて、めっちゃエモいなみたいな。
まあ別にお母さんのバイクじゃないんだけどね、もともとね。
いやでもほらほら、馬までつなげたじゃん、君は。
あ、まあまあそうで、
うん。そう考えると、つながってるな、みたいな。
そうそう。俺も思ったんだけど、お母さんのバイクじゃないからなと。
まあ、いやでもお母さんのバイクじゃなくても娘のために、バイクをキックできるみたいな。
そう、ね。
OK、うん、みたいな。私バイクの免許持ってないから。娘もいないけど。
いやでもお母さん良かったですよね。お母さんね。
あのね、あのたくましい島真帆さんみたいな感じね。
そうか。最近くもじもじらしてるからね。ね、ね、NBK さんもテンションで言ってたけどちょっと。うん、
はい。よかった。メリー・ジャバさん。あの名前が出て、あの何でしたっけ、フューリーロードの時も。名前しか出てこないですけど、うん、絶対かっこよかったんだろうなって感じがしてたけど、うん、いや本当にかっこいいなみたいな。
かっこいい。いやもうすべてがかっこよかったね。
すべてが
いいシーンだけでつながっててびっくりした、あの人。
びっくりしました。
うん、あ、
ね、
あ。だからあと思ったのは、だからあのうん、どこまなんかどこまでいろいろそういうあの受け継いでたかとか実際のとかまでは描いてないからあれだけど、子供だったし本当にフィリオさんも。要は、もう、あのお母さんが、それ以降、なんかフィリオさんがいろいろ経ていく中での持つスキルとか全部持ってたよね。なんかもうスナイピングもわかりやすくそうだし、あと、その、結局そのサンダーバイクの話とかも、すぐカチャカチャカチャカチャってやってとか、だからメカニック的なことも全部持ってたなって思って、
うん、
なんか、ね、そう、2回目見た時思ったんですよね。最初、あ、お母さん全部あったじゃん、みたいな。これからのフィリオさんのものっていう。
うん、
あれも熱く、2回目熱くなりましたね。
そうですね。最初からかっこよかったですか、ね、
最初からかっこよかった。
あれ、最初、これお母さんとか覚えてないですけど、あの、バイクからこう、さっと降りて、あの、スナイピングするとか、
そうそう、
めちゃくちゃかっこよかったです。
そうそう。あ、そう、あのね、もう、あ、そういうね、なんか大きい派手なアクションじゃなくて、そういう細かいアクションが最高にいいんですよね。
うん。
なんか、あの、パパパパってこう言って、あの、ほんとプロ感とか。
うん。
あとだから敵側もあの、ほら、なんか追いかけられてるっつって、降りて、さささっとこう低い位置から、スーッとこう、双眼鏡で覗く、その姿とかも、あの、本当になんかあの、今考えて言ってよりは、なんか生きるのに根付いたアクションだなと思って、なんか、そういう小さなね、アクションも一個一個いいなっていうのがやっぱすげえなと思いました。うん。
そうね。まあ、アクションとはちょっと違う、アクションとかプロ感とはちょっと違うけど、うん、あの、ディメンタスたちがさ、
うん、
最初にあのシタデルに来てさ、めっちゃ生きってるじゃないですか。
うん。イェーイ、囲んでやったぜ、おめえら、みたいな。
そうそうそうそう。でもあの、やっぱりあの、妹誕生たちが出てくるとさ、
うん、
あの、もう見た目からしてさ、クレイジーさが違うじゃん。
そうね、そうね。
そう。だけどあいつら別に騒がないじゃん。
うん。はいはいはい。
もう、格が違うな、と。はいはいはい、
そうね。
確かに。
はいはい、バカ来た、バカ来た、みたいな。
うん。
やってやるみたいなぐらいでね。
うんうん、ねしかも、あの、ニモーボーイズがさ、そう、あんな攻撃の仕方をしてくるからさ。
うん、
うん。もうやっぱ、全然格が違うなっていうのが、思い知らされちゃいましたね。
ね、
うん。
その襲撃のシーンで、まあ、チリジリ逃げていくじゃないですか、ディメンタスたちが。
うん。
なんか、これは無理だ、みたいな感じで。で、なんかその時にフィリオサ、まだちっちゃい頃ですけど、フィリオサはなんか穴の中になんか引きずり込まれそうになっちゃうじゃないですか。なんか地下に住んでる人たちによって。うんうんうん、
ああ、はいはいはい。
はい。で、その時ディメンタス、助けるというか、まあ、なんか、まあ、結果としては助けてあげてたじゃないですか。
うん、
うん。
でも、なんか後で、その砦の人たちと交渉した時には、こうあっさりフィリオサを、まあ、なんか手放してしまうみたいな、なんか結構私の中ではディメンタスの行動原理がもう全然わかんなくて、
うん、
なんかフィリオサにどんな感情 いや、抱いてんだって、ね。
あれは、あれですよ。あの、うん、お父さん、離れたくないって言って欲しかったんだと思いますよ。
そこ？
そこ？そうですよ。こんなやつ、父親じゃないって言ったから、もう今って感じでしょ。うん。なんか彼の勝手な、
うん、まあそうだよね。
勝手な思いだけど、ね、うん、思い出はあったっていう。
ああ、うん、でも覚えてないんですよね。
まあ、あとは半分あれなのかね。結局は、今思うと、その、なんだろう。だから、ディミンタスにとってのワイブスじゃないけど、だから、交換可能な存在というか、うん、その、娘みたいなものがいれば、だからその、本物のなんか肉親ではないし、ってとこもあんのか。だからその、うん、あの、ぬいぐるみ持ってたでしょ、熊の。ね。
うんうん。
半分あれと同じ存在でもあるのかな、みたいな。あの、それはヒストリーマンとかも一緒で、っていう。そう。だから自分の、やっぱりあれだよね。あの、ものっていうか、所有物。あの、ね。そういうとこは、やっぱり、あの、イモタジョットと重なる部分でもあって、というか、っていう感じもするから、その、ものの交換みたいなものに使ったっていう感じにも見えるし、やっぱり最終的には。
うん。
うんまあだからずっと忘れてたしね、リトル D のことなんかっていう。
うん、そう。だから、あの瞬間までは、うん、交換する瞬間までは、
気持ち的に、ね。
人形預けて、うん、そう、心も預けていたけど、うん、それは切り離し可能なんだっていう。
うん
うん、
自分の意に沿わなければっていう。
そうだね。
小ささ、小ささよ。
結局、あの、自分のてめえのなんか気持ち、うんぬんで、あの、可愛がってただけだみたいなのだから。うん、
まあ、ディメンタスらしい。
そうだね。やっぱキャラクターになってるよね。そういう意味だね、
うんうん。いや、だからそういう、まあ、ちょっとまあ、それが、ジョージ・ミラーのが、まさにそう思ってるのかどうかはちょっとわからないことは置いといて、なんかそうやって、まあ、ディメンタスはそうやって生きてきて、そういう考え方するから、このシーンではこうするだろうみたいなのをこう作り込みがすごいなって私は思ったので、こうテンションで、なんか、説得力がすごいみたいなことを言ったのは、なんかそういうもう積み重ねで、なんかそう思いました。
そうですね。
ね。
それで言うとディメンタスの部下の、オクトボスみたいな名前のかっこいい、人がいるんですけど、うん、あの人はなんか部下を利用されてめっちゃ怒って離反するみたいな。
ありましたね。
そういう感じだけど、まあディメンタスはそれ誰が離れようが気にしないみたいな。
うんうんうん、
ノリでやってるから。
ノリでやって
る。そうね。
そう。ノリで部下殺すじゃねえよって。
そうそう。
ありましたね。
お前髪短いから、
で、
あとは、あんまり私他の映画と全然比較したわけじゃないですけど、なくてたまたま思っただけなんですけど、こう字幕が、のフィリオサとか、お母さんの、こうセリフの語尾が、なんか、きちっ、あ、きちじゃないよ、なんか、女言葉みたいになってないのがすごくいいなって思いました。
あ、はいはいはい。
なんとかだ、うん、みたいな感じでやってるのが、うん、まあそう言ってるだろうなみたいな感じがしてね。うん、まあ、そうですね。あ、いいねって思いました。ま
あだから、俺は闇落ちしたダークディメンタスだも含めてさ、まあ前作もそう担当されたと思うけど、まあまあね、安瀬隆さん仕事はすごいよね、今回。
なるほどなるほど、うん。すごいいいなって気づいたので思いました。
うんね、まあ、半分はやっぱ世界観に、そっちの方が合うからって、まだね、うんうんうんうん、一人一人がもう、このサバイバーでする、世界だから、ね。
うん、
うん。っていうのはあるんだろうね。
うん。
なんか、そういうのもなんか、難しいらしいね。その字幕とか翻訳の人も、あ、なんか、そういう言葉使いたくないのは、気持ちはあるけど使わざるを得ないとかもあったりするみたいなのはなんか、ね、
まあ、誰が言ってるかを分かるために。
そうそうそう。
だその意味でいくと、途中でディメンタスのところに、フィリオサが捕まって、お母さん助けに来る、テントの中にいるときに、助けに来て、うん、で、そのときなんかフィリオサの、なんかお世話とかしてくれてた女の人が、はいはいはい、私も母親だからみたいなこと言ったときの字幕がどうだったかを思い出したいけど、何にも思い出せない。 なんかそこで、そこは、なんか女言葉だったら、なんかもう明確なんだろうな、みたいな。確証が得られる、
ね。あの人はそういう喋り方してもおかしくない
です、うん、うん、そうそうそうそう。母親であることをね、重ねして、なんかやってたから。
そう。だからそういうとこから見える分には何かって言ったら、うん、そういう一般的に女言葉って何かって言ったら、何かこう、下手に出たり、こびたりするときに使われてたのかということも見えてくるから、本当は本当にね、そういうところをどんだけ考えていくか、もっともっと広まった方がいいなと思いますよね。
うん、うん。はい。まあ、特に映画だったらさ、うん、誰が喋ってるかって
分かるから。
まあね、そうね。
そうですね。
確かに。そう。やっぱり、ね、幼少が、翻訳する人とか大変らしいね。だから、文字だからっていう。
確かに。なるほど。
はい。
はい。はい。
あと、ごめんなさい。うん、話戻っちゃうけどさ。
いいですよ。
ディメンタスがさ、その、うん、最初に、ウォーボーイズになれって言った人、アフリカ系の人だったじゃないですか。
あ、はいはい。
あの人、白塗りにしてるのすごい暴力的だなと思って。
そうだね。あ、だからそういうのも象徴させてるんだよ。
すごいですよね。
まあ、無神経さがね。まあ、あの時代にそういうことを気にする余裕があるのかどうかっていう。
またちょっと違う視点だけど、まあ見る側からすると。象徴できるような演出にはなってるよね、っていう。
なんかあれですかね。まあ舞台、オーストラリア意識だから、こう、アボリジニに対する、
うんうんうん、
どうしてきたかみたいなのをなんかちょっと出してる。
入ってる
可能性もある。ですかね。
ある気がしますね。
ね、
うん、はい、
うん。いやいや、すごいですね。
まあ、前回の、フェリーロードの時は、ずっとこう、うん、テンション高くアクション見れたんですけど、今回はこう、うん、いろんなタイプの車、うんうんうんうん、バイクもメカも攻撃の方法もいろいろあったんで、すごい楽しかったです。うん、あ、今度は空飛んできたみたいな、ちょっと変なテンションにな
りましたね。そう考えると、なんかアクションが比率は減ったって言われるかもしれないけど、アクションのバリエーションは本当に豊かになったっていう。
確かに、そうですね。そうですね。
いろんな、なんか乗り物に変わって。
うんうん、ディメンタスのバカな乗り方もすごい楽しいですけど。
そうね。
なんだよあれ。
ディメンタスの本当にバイク3台こうやってね、馬みたいにやるやつやばいよね。アホやでもなんかあれ実際あるらしいね。ああいうこと でやってる人たちが。だから本当にあるらしいあれ。嘘じゃないし。
超楽しいあれ。
そう元があるのか。なるほどね。面白かったですね、あれ。
カーチェイスとかバイクとのなんか対比とか、まあいろいろあったと思うんですけど、それはバリエーション豊かで楽しかったですね。
うんうんうん。
って思いました。
うん。
だからもう一回ちょっと見に行きたいな。今日いろいろ話してやっぱり視点も変わった。その矛盾が気になったりしてたところが、あんま語り手が違ったりするっていうことも含め、いいなみたいな感じになってきました。
なんかそう思うと、そういうスタイルって、まあなんか全てのなんかシリーズ化するものに有効ではないけれども、なんかこのスタイルでいろいろやれたらね、いろんな自由度があって、なんかいいなとは思いましたよね。その単純なリブートって新しく描き直すとかでもなくみたいな、
うんうんうん、そうですね、
一つの世界観の中で、うん、これぐらいの幅でいろいろ語れるっていうのはなんか豊かな気もしてきたな、物語論的にも、
うんうんうんうんうん、
いいですね、
うん、いいですね。
サハルさんがメールでなんか悠々白鳥を彷彿とさせるって言ってた、このディメンタスが最後、うん、木の養分にされたみたいな話があったみたいな、
うん、
で、ギリシャ神話の話を私はさっき最近ちょっといろいろ勉強してみたいな言ったんですけど、結構ギリシャ神話の中だと、なんか木にされちゃう人とか、
うんうんうん、
あるいは永遠に死ねない苦しみを罰として与えられた、まあ、プロメテウスって、まあ、神様ですけど、がいるみたいな話がいろいろ出てくるから、あ、はいはい、まあ、これも神話のいろんな要素を 入れてんじゃないかなって私はね、解釈。
いや、絶対入ってますよね。
してる。うん。うん、いや、面白いですね。そうね。ま
あ、ちなみに、あの、うん、悠々白書にもね、うんうん、あの、永遠に死ねないにされるやつがあるんだけどね。
おぉ、ね、それで言ってるんだね。
そうなんだ。
そうなんだ。なるほどね。なんかね、やっぱりいろんな、悠々白書ももしかしたらギリシャ神話に影響されてる可能性もあるし、影響し合ってますね。
まあまあまあまあ、だからいろんなね、あの、うん、現代のお話とかストーリーはそういう過去のね、そういうものに影響は無意識にも入ってるかもしれないですね。
うんうんうん。
そうです、
ね。でもやっぱいいですよね。あそこの語りがその、こうだったかもしれないし、うん、だから後ろから打ち抜かれたかもしれないし、うんうんうん、もしくは、なんか引きずられてた、あのね、あの、うん、ジャックみたいにされてやってたかもしれないし、うんうん、お母さんみたいな貼り付けにされてたかもしれないし、いろいろ言われているのだが、ここでもうね、そうやって、あの、そういう幅があるんだよと、こういう語りで受け継がれるってことだってことも、もう意識的に証明した中で、こういうことを私は聞いたねって、一番面白いものを紹介するぐらいの形でもあったりするっていうのが、なんかこの語り口は本当にちょっと面白いなっていう。
ですね。
で、意識的だったんだなって今考えると、そこのシーンでね、最後にいろんな、こう、ことを言われてるよっていうことを言ってることは、やっぱり、意識的にそういうことで考えてんだなっていうことで、整合性、うん、前作との整合性とかじゃないんだよってことも言ってる気もするしね。
うんうんうん。
はい。あとやっぱなんかちょっと、ネットとかでちょこちょこ言われてるのが、意外とこういうすごい、こう、アクションとかを抜けば、なんだかパクチャ抜く映画みたいだなっていうことも言われてて、確かにな、みたいなのちょっと思って、それは好きかも、みたいな思いましたね。なおさら、みたいな。
うん、確かにね。
最後のオチの、なんかようわからん感じも含めてみたいな。
うん。ね、だから、独占ビリーバー1みたいな。
ああ、な
違うか。
あれはパクチャルクじゃないけど、パクチャルクっぽい映画って、ややこしいな、うん、みたいな。はい。
アクションもあるしね。
アクションもあるしね。はい。
切断した腕を虫で直すっていうのも良かったな。
ああ。なんかあれですね、アボリジニーの、ね、伝統的ななんとかってね、うん、誰かが言ってる
らしいですね。
見た。
逆に腐らせないとか、
そうなんだ
と。あそこの地下の中にあるのは生きてる人たちだけで、うん、死体なんだけど、多分食料のために腐らせないために飼わせてるみたいな。うん、って
ことですよね。いやいや。
で、しかもそれが伏線になってたと、その最後のオチの、桃の木の。
そうですね。
死なせないために、みたいなね、うん、養分にするけど死なせないために、うちも、うん買わせて、あの体の流れて、うん、何それみたいな。
ね。
うん、
でも、あの中では、なるほどって思っちゃうもんね。その、
そうですね。そうそうそう。うん、説得力が
この世界観の作り込みはやばいですよね。
うんうん、
ああ。でも、ちょっと個人的に残念だったところは、
なんでしょう。
その、宇治のとこから脱出した後、
うん、
警護隊長だっつって、エレベーターに乗って、うんうん行くじゃないですか。イメンタス攻めてくるぞみたいな。罠だぞみたいな。
罠だぞ。
あと、ちょっとフィルさん急に、綺麗になっちゃうじゃないですか。なんか、体、洗っただからだ。
洗ったからだ。
そうそうそうそう。
なんかちょっとツルっとしてたね。
そうそう、ツルっとしすぎてんだと
思った。俺でもね、逆のことをそこ感じてて、
うん、
あそこのシーンの髪濡れてわーって なってる、で、ガリってなってる感じの、フィリオサが、
うん、
あれこれお母さん、なんかお母さん似てないなと思ったけど、お母さんそっくりかもみたいな、ちょっと違う俺、見方も、入ってて、ちょっと上がってました。逆に。
なるほど。
うん。ちょっと似て、その感じ似てたんだよね、っていうのはあって。うん。
うん、
まあでもまあ、つるっともしてるなとも思ってました。
うん。そうそう。あと、うん、髪切るのは一回でいいからっていう。
それは思いました。
まあまあまあまあ。
うん、
まあ意味が違うから、二つが。
うん。
まあ、そこはちょっと
意味違うんだけど、はい、うん。なんか、映画的にはなんかあんまりしっくりこねたっていうのはちょっと思っちゃいました。
さっき、ディメンタスを養分にしたのが桃の木？なんかそれ果実もいでるシーンもありましたよね。
うん。
うん
それと、緑の地に、あ、映画の最初ですね。に、幼いフィリオサとバルキリーって友達が一緒に、もいでたやつも同じ果物ですか？ おお、
あ、そっか。要は、ずっとそれ持ってたやつですね。
たやつ、自分で、自分のやつとして入れてたやつをずっと持ち続けて、
うん、
で、確かあれに取られるんですよね。ディミタスの時に、捕まった時に、ちょっとお前ら世話しろって言われた、女の人、私も母親なんでって、あの人たちが取って、うんうん、食ってた、男の人、うんうん、で、種だけ取ってっていうことでしたね。
はい、うん。プラムだよね、あれね。まあまあ、
プラム。
桃っちゃ
桃っちゃ桃っていう。
プラム。
日本で言う
桃っちゃ
桃。
桃、うん。
なんか、同じ果実だから、緑の血も養分同じだったのかなとか、ちょっと勝手に妄想しちゃったけど、ちょっと違うか。
男たち
そこも人。
それが妊婦とかにつながります。
ああ。か。
誘惑して連れていくみたいな。
ああ、そうですね。はい、
考えすぎですか。考えすぎです。
ガスタンクの絵はまさに、水の中に引きずり込まれる瞬間の絵なんで。うん、なんかありそうですね。
ありそう。
はい。
うん。皆さん経験ないと思いますけど、そういう、ニーフとかさ、
うん。
セイレーンとかさ、
おお
お。はい。
アサカとかでしょ。
何ですか、うん、うん。まあ、
うん、はい、
物語でしょ。
そんなところにその、そう、綺麗な女性が、
うん。
とか、うん、すごい、はい、すごい綺麗な歌声がとかでさ、
うん。
引きずり込まれないでしょって思うかもしれないけどさ、
うん、
されるんだよ。
え、なんかあったんですか、ガーラさん。
経験が？
うん、まあ、エルデンリングやつなんだけど、
うん、
ゲームか。
なるほど。
山のさ、すごい山道、うん、鉱山みたいなところをさ、
うん、
どんどん上がっていく、場所があって、
うん。
うん、そこでなんか、結構遠くの方から歌声が聞こえてきて、
うん、
ポーズのね、なんかローブ被った女の人がなんか歌ってて、
ほう。
うん。なんか、すごい、なんかのイベントかなと、イベント、ここから話が始まるキャラクターなのかなと思って、近づいていったら、
ね、
ローブだと思ったのが、ガバッて開いて、抱きつかれて、噛みつかれて死にました。
やられてるじゃないですか。
ゲームね。
そう、
ゲームね。
だからいわゆるハーピーだったんですよ。
まあそうね。
人の頭に、鳥の体がついてる怪物。
へえ、なるほど。
へえ。
そう。で、歌って、おびき寄せるみたいなんで、引き寄せられて、だと思ったら、怪物だったっていうのは、普通に引っかかるんで。
わかりました。
ニーフとかも引っかかるんじゃないか
ガーラ君は、経験済みだと。
経験済みです。騙されます。騙されます。
ゲームも実体験であるからと。
普通に騙そう。これだから、騙された人が2000万人割るはずです。
2000万もやってる人、ね、みんな引っかかったんですか
絶対引っかかると思う。
まあなんかのイベントだと思っちゃうのはね、ありそう。
そうそうそう。
まああと普通に現代的なところで落とし込むと、ね、可愛い人が呼び込みして、ぼったくられたみたいなことも、別に現代的にはたくさんあるのかなということで。うん、
なるほど。
そういうことはありますよね。なぜこんな話だったの
、はい、いつか体験してほしい。
いや、体験したくない。しない方
が。もうそれ聞いたから引っかかんない。
ね、逆かもしれない。もね、なんだっけ、その現代的な視点で見れば、もっとこう、ね、ジェンダー関係なくね、あるかもしれないですからね。
うん。
可愛い男の子が誘ってくる、このカフェとかもあるかもしれないし。はい。じゃあ、行きましょう、皆さん。
はい。
最後に一個だけ、すいません。さっきジョージ・ミラー、医者だったって言いましたけど、うんうん、医者にはなってないかもしれないです。医学部には。
あ、医学部か。
ああ、なるほどね。
で、その学生時代に短編か何か撮ったみたいなことが書かれてました。
ね、なるほど。はい、あれ？バラク、クローネンバーグ監督とかもそんな感じだっけ？元々。
いや、クローネンバーグは生物科学です。
生物科学。
そのままじゃねえか。
そう、だからそういうことそうそう。だから、クローネンバーグ監督はね、 なんかそういう視点で、なんか人間を解剖するとか見てんのかなみたいな感じ。ね、はい。まあいろんな皆さんね、いろんな映画監督がいろんなことを学んだ上で、ね、映画だけをやってたわけじゃない人もいっぱいいるよということで。
うん。
はい。
そういえば、あの、フューリーロード、おまけさんと一緒に立川で見たなっていう
の。ああ、そうだ。そうですよ。爆音か。
うん、爆音。
そうだね。そのために行ったんだね。フューリーロード
行
きましたね。
わざわざ平日行ったのに立川で。
あの、平日の夜ね。金曜日の
夜。そう、平日の夜。う
ん、ああ、ほんでそうですね、
うん。あの、しかも終わり11時ぐらいみたいなね。
そうそうそう。立川で11時終わって、どうかいで積んだよ。
確かに。
でも頑張っ、あの時はテンション高かったね。頑張った。
ね。うん。俺も3回目か4回目だったな。
ほう。
はい。ということで。
はい。
そういうのも見たいし、あ、やっぱ 4DX 絡めてやつでまた見たいなと思います。よかったら、うん、皆さんもいろいろ、また見たよとかあったら、こういう方式でとかあったら教えてください。ということで、フィリオサでした。はい。で、次回は、それぞれ見てきた映画を、こう紹介する、気の何みたいなのがありますので、こう、募集するとかないんですけど、また何か別のことでもしたかったら、ツイッターとかで。X とかで告知するかもしれないのでよろしくお願いします。はいはい、ということでエンディングになります。じゃあ告知ということで、おまけの方から映画ファンの集いの、告知をさせてください。次回がですね、7月20日の土曜日ですね。7月20日の土曜日、久しぶりに土曜日開催になりますので、映画の、お話いろいろできると思いますので、いろんな人と会って、はい、もしそういうことしてみたいなって方いらっしゃいましたら、ちょっと、ファンツールで検索していただいて、参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、345回、345の回終わりましたということで、また何か、感想とか、いろいろ思ったこととかあったら、TwitterX、ハッシュタグ、ドイラジつけていただいて、感想をつぶやいていただけますと、ちょっと我々も確認できますし、広めたりもできると思いますので、よろしくお願いします。で、次回募集とかはないんですけど、まあ何か、普通オタ的なこととか、こんな映画見たよっていう、おすすめだよとか、まあネタバレなしな感じで送ってもらったりとかしたら、紹介とかもできますので、よかったら送ってください。美味しい、なんか映画じゃなくても、この前これ食べたら美味しかったよとか、そういうのでもいいので、よかったらお送りください。はい、ということで、340回ありがとうございました。お相手は私おまけと
NBK と
タンタンと
ダグリウジでした。
いろいろ混ざってんだ。せーの、まったね
まったね
まったね。
ネタバレ上等号外感想スペシャル企画でゲストとラントをそろそろ締めよう。エンドロール、明日も語ろう。ダマなしループ、広がるつながるスーパーツール、いつもサンキューリスナーメール。